小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は10代のオーバードーズ現状と対応について、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部心理社会研究室長島根拓也さんにお話しいただきます。
国立精神・神経医療研究センターの島根拓也です。私たち国立精神・神経医療研究センターは脳と心の病気の克服に取り組んでいるナショナルセンターです。私たち薬物依存研究部では様々な依存性物質に関する基礎研究、疫学研究、そして臨床研究に日々取り組んでいます。私自身は公衆衛生学が専門で、薬物乱用依存の疫学研究を専門としています。本日は10代のオーバードーズ現状と対応というテーマでお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今回はこのテーマを3つの話題に分けてお話をしていきたいと思いますが、まず1つ目の話題は若者におけるオーバードーズの現状についてです。薬物依存と言いますと、覚醒剤などの違法薬物を想像する方が多いかなと思いますが、実はこの覚醒剤を主たる薬物とする患者さんは、頭打ち状態、むしろ減少傾向となっております。その一方で増加傾向にありますのが、ベンゾジアゼピンを中心とします睡眠薬や抗不安薬といった、処方薬の依存症の方。そして10代を中心として現在急増しておりますのが、処方箋がなくてもですね、薬局やドラッグストアなどで気軽に購入することができる咳止めや風邪薬といった市販薬のオーバードーズ、あるいは依存症です。ここで言っておりますオーバードーズとは、決められた量や回数を超えて一度に大量の医薬品を摂取する過量服薬のことを指しています。私たちが実施しております全国の精神科医療施設を対象とします、全国調査によりますと、市販薬を主たる薬物とする依存症の患者さんは、2012年から2022年の10年間の間に約7倍にも増加していることが分かってきております。そして、10代の患者さんですね。これは患者さん全体の 60% 以上が市販薬の患者さんで占められているという状況です。しかし、こういった精神科医療につながっているケースというのは、全体から見ますとごく一部なのではないかと考えております。なぜそのように思うかと言いますと、私どもが実施しております別の調査におきまして、一般の高校生の間で、この市販薬の乱用が広がっていることを示す研究結果が出ているからです。例えば、2021年コロナ禍で実施いたしました全国の高校生を対象とします実態調査によりますと、咳止めや風邪薬といった市販薬を乱用した経験がこの1年以内にあると答えた高校生は、高校生全体の 1.6% と推計されています。1.6% という数字だけを見ると少ないように感じるかと思うのですが、これはですね、約60人に1人、つまり2クラスに1人ぐらいの割合に該当いたします。こうした結果はですね、全国どこの高校にもオーバードーズの問題を抱えた子どもたちがいる可能性を示唆していると言えます。またこの調査は全日制の高校だけを対象としておりますので、定時制高校を含めますと、その割合はもっと高くなる可能性があると考えております。次に二つ目の話題です。二つ目の話題は、じゃあこのオーバードーズがなぜ今若い方々の間で増えているのかということについて考えていきたいと思います。実は、この咳止めなどの市販薬の乱用問題は、何も今に始まったわけではなく、例えばですけど1980年代にもですね、咳止めシロップなどの乱用問題が若い方々を対象に社会問題化した経緯があります。では現在この若い方々の間で市販薬のオーバードーズが増えている背景には どのような特徴があるのかということを考えていきたいと思います。まず特徴の一つ目ですが、これはですね、やはりその若い方々のまあライフスタイルを考えたときに SNS の影響は無視できないのではないかなと思ってます。 SNS を介してオーバードーズに関する情報がスピーディーかつ広範囲に拡散しているという現実があります。例えば SNS 上ではオーバードーズに関する書き込みが連日ありますし、中にはこれからガブ飲みしようと思ってですね、いる錠剤を手のひらの上にたくさん載せた画像付きの投稿なんかも見られます。実際治療ですとか支援につながった若い患者さんたちの中には、 SNS を通じてオーバードーズということを知ったという子どもたちもいらっしゃいます。また人と人とのつながりという観点でも、この SNS が果たしている役割は大きいと思います。特徴の2つ目ですが、これは入手のアクセスの高さ、市販薬が手に入れやすくなっているってことが背景にあると考えています。やっぱりドラッグストアの数増えましたよね。そして現在ではドラッグストアだけでなく、インターネットでもこうした市販薬を購入することが可能となっています。現在国では乱用等の恐れのある薬品としてジヒドロコデインなどの6成分を指定しております。そしてこれらの成分を含有する市販薬を販売するときには、原則として1人1個までというですね、販売規制を行っております。しかし繁華街を中心に無数に点在するドラッグストアの数を考えてみますと、こうした販売規制による抑止効果というのは限定的と言わざるを得ません。また違法薬物と違って乱用すること自体で逮捕されることがないというですね、合法的な薬物乱用であるということも乱用に対する意識のハードルを下げている一因となっています。そして特徴の3つ目ですが、これは乱用の動機です。何のために乱用しているのかということを考えてみますと、オーバードーズの背景には家族関係ですとか友人関係など対人関係に起因するストレス、あるいは生きづらさが関係している場合が多いということが、まあ、これまでの患者さんたちとのやり取りから分かってきてます。つまり快感を得るために使っているというよりも、むしろ苦痛を緩和させる目的で使用されている場合が多いように思います。実際ですね、支援の対象となっている患者さんの中には、極端な例ですと親から虐待を受けており、まあ、その虐待から逃れるために家出を繰り返し、その家出の延長線でお酒やタバコ、市販薬や処方薬のオーバードーズなどを覚えたというケースも見られています。まあ、市販薬を乱用することで嫌な時間を一時的に先送りすることはできるかもしれませんが、まあ、シラフに戻りますと辛い現実は変わらずそこにあるわけですね。そして再びオーバードーズに頼らざるを得ないという悪循環が繰り返されていくわけです。まあ、人間誰しも悩んだり苦しんだりすることはありますが、彼らは自分に対する自己評価がとても低くですね、人に頼るということがとても苦手な人たちが多いように思います。助けてと自分から言い出すことがなかなかできずですね、助けてという言葉を薬と一緒に飲み込んでしまっているような状態と言えます。最後に3つ目の話題です。3つ目の話題は、こうした薬物問題を抱えた若い方々をどのように支援をしていったらいいのかということについて考えていきたいと思います。現在、厚生労働省及び各自治体では、依存症の患者さんが地域で適切な医療が受けられるように、まあ、選定基準を満たした医療機関を依存症の専門医療機関として選定する事業を進めています。お近くの依存症専門医療機関は、依存症対策全国センターのホームページから検索することが可能です。検索エンジンに NCASA、NCASA と入力していただきますと、一番上にヒットするはずです。薬物依存症の専門医療機関では、精神科医による診察に加えまして、SMARP と呼ばれる認知行動療法の手法を活用しました再発予防プログラムを導入している施設が現在増えています。このSMARPはワークブックを使ってですね、グループでやっているんですけど、 薬物の再使用につながる引き金を特定していきます。そしてその引き金と出会った際のですね、対処スキルを身につけていくような外来型のプログラムです。薬物依存というと薬物をこうきっぱりやめるとか断薬といったことがイメージされがちなんですが、こういった、認知行動療法のプログラムを1回受けたからといってですね、全ての患者さんが等しく薬物をきっぱりやめられるというわけではないです。実際はですね、薬物の再乱用を繰り返しながら、人と人との関わりの中でゆっくりと時間をかけて回復していくといった、そういったことの方が実態に近いかなと思います。依存症の患者さんって24時間ずっと薬物を使いたいなというふうに思ってるわけじゃないんですよね。薬物を使いたいという気持ちもあれば、逆にですね、薬物やめたいなとか変わりたいなっていう、そういう気持ちもあります。そういった相反する気持ちがですね、こう綱引きをしているような状態になっています。これを私たちは両化性のある状態と呼んでいます。依存症の患者さんを支援していく上で、この両化性を前提とした関わりを持つということが、患者さんとの信頼関係を構築していくためにはとても重要となります。つまり、再使用したことを責めたり怒ったりするのではなくて、むしろ正直に話してくれたことを評価するような関わりの方がうまくいきます。つまり、再使用したことを安全に話せるような場を作っていくということがとても重要というふうになります。とはいえ、こうしたグループの中核を現在なしておりますのが、覚醒剤に問題を抱えた中年の男性が中心となっておりまして、そういったグループに、市販薬の問題を抱えた若い女性がすぐに入れるかというと、なかなかこうハードルが高い状態が続いています。そういう意味では、薬物問題を抱えた若い方々の受け皿は十分とは言えず、精神科医による診察や心理師による個別カウンセリングが現在の支援の中心となっています。また、薬物問題を抱えた当事者の家族に対する支援もとても重要です。なかなかこう病識が持てないっていうことが依存症の特徴でもありますが、その背後にはですね、問題を抱えた家族の存在がありますし、そういった家族はなかなかその家族の依存症の問題を周囲に相談できず抱え込んでしまっているというケースも少なくありません。例えば各自治体に設置されております、精神保健福祉センターでは、依存症の問題を抱えた家族の支援、家族相談を実施しております。また家族会と呼ばれる依存症の家族同士の自助グループもございます。ぜひですね、先生方が診療を通じてですね、若い方々の薬物問題に気づいたら、性急な変化を求めず、まずはじっくり話を聞いてもらいたいと思います。そして、依存症の支援が必要だなというふうに判断されましたら、お近くのですね、依存症専門医療機関なり、精神保健福祉センターなり、つないでいただければというふうに思います。小児科医の先生方と、我々依存症業界とのさらなる連携を期待しております。本日はありがとうございました。
10代のオーバードーズ、現状と対応について。お話は、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部心理社会研究室長、島根拓也さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して、卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。